ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の大久保ひとみです。今週の探偵団はサイトニの謎に迫ります。昨日の調査ではサイトニは二戸市二田取地区の二田取八幡神社で行われるおこもり、水ごり、裸参り、火祭りからなる神事で、その年の農作物の出来を占うとともに五穀豊穣と無病息災を祈るものということが分かった。昨日はサイトニ当日の流れの中で最後の部分を確認できなかったので、その続きからお聞きいただきたい。
イゲタ叩くの終わりました、うん、はいはい、その後は
その後にですね、はい、あの宮司さんが、うん、あの境内からですね、その境内の下にいる、まあ、いわゆるお客さんというか、まあ、うん、聴衆といいますかに、その年の作柄のご託宣をするんですね。
結果はどうだったかと。
そうです、そうです。あの今年は例えば豊作ですよとか、そういった類のですねご託宣があります。それをもって全ての行事が終わるかなというところですね。
ちなみに去年のご託宣は、
はい、去年はですね確か平年作じゃなかったかなと思います ね、
なるほどね、
うん、
なんか当日のその1日だけじゃなくて、
はいはい、
そこまでの、まあ、準備から含め、ええ、
はいはい、
その天気だったり気温だったりっていうのも、
うん、もうある程度判断要素には入っているのかな、うん、基本的にはその当日のが一番、
うんうん、
なんだ一番の要素にはなってると思いますけど、うんうんうん、去年とかはどうなるのかなってすごく不安でしたね。
あ、
やっぱりそれまでの天候も、まあ、それまでというか当日の天候もありましたし、うんうん、どうなのかなと思ったんですが、まあ、実際はでもおこもりも崩れることもなかったですし、サイトニ自体もですね、火の粉自体も確か真上じゃなかったかな、うん、あんまり流れた記憶はないですね、うん、
おこもりは見たことありますか？
ありますよ。
もう、うん、毎回こうきちんと形崩さず。
そうですね、過去にはですね、や旧の1月1日に要はその県の棒状に固め雑穀をギュッと固めて作るんですが、過去にはやっぱりそのあったかい年だったのかな、その気温が高くてちょっと崩れてしまった年があったとかっていう話も聞いたことはあります、ここ数年では ないかなと思いますけども、やっぱりそのおこもりがこう崩れてしまったりした年っていうのはやっぱり良くなかった、まあ、いわゆるこれ基本的には作柄を占う行事なので、まあ、その年は良くなかったっていう、あの記録に残ってるはずですね。はい、
やっぱ寒くないとこの健常も維持できませんもんね。
そういうことです、そういうことです。
なるほど。サイトニの火の粉の方向とおこもりの崩れ具合から豊作・凶作を占い、ご託宣を出して祭りは終わる。おっと、ここでおこもりについて説明しておこう。おこもりは米や雑穀を混ぜて炊いたものを剣の先端のように盛り付け凍らせたもの。長さはおよそ24センチで8寸の高さである。気温の高さなどでおこもりが崩れたり虫がついたりすると凶作と言われている。
でこれ400年500年続く行事と ということなんですけれども、はい、平成22年に国の選択無形文化財に指定されました、
はいはい、そうですね、はい、お客さんも増えましたし、うん、参加者が間違いなく増えてると思いますね。
ああそうですか。
ですね、何年だろうか、多分15年ぐらい前だと思うんですが、はい、参加者が少なくて、まあ、いわゆる首都圏とかに参加者を募集した年があると思うんです。で、そこからなのかな、まあ、それが契機になったのがちょっとあれですけども、うん、だんだん増えてきて、うん、一番多い時で本当約30名近く出た年もあります。で、逆にまあ、運営側の方でもうちょっとさばききれない、
30人は多いと、
多いです。着替える場所っていうのがやっぱり限られていて、もうビッチビチなんですね。で、うん、今は20名ということでやらせていただいてますけれども、これ参加者募集かけるとですね、その日のうちに来ます、連絡必ず。待ってる人たちが
待ってましたと、
ええ、むしろ遅いって言われることも。
そうか、日にちはもう旧暦1月6日って決まってるから、もう今年はいつあるっても分かるんですよね。
分かるんです。そうなんです。なんで大体そろそろかなってこう勘ぐってフライングで電話してくる方もいますね。市内外という、まあ、県内外というよりはもうそれこそ全国から、うんうん、今年もですね、今申し込みいただいております。
例えばどのエリアですか。
例えば今だとに、まあ、北陸の方とか、まあ、関東圏の方も、はい、いらっしゃいますね。
サイトギの参加者募集の取りまとめを担当されている堀内さんだからこそのエピソードも聞くことができた。ここまでのお話でぜひ一度見てみたいという方もいらっしゃるだろう。似たどり八幡神社の駐車場について聞いてみた。
地域の方もご覧になると思うんですけれども、はい、誰が見に行ってもいいんですよね。
もちろん、ですよね、もちろん誰でも、どなたでも。
車止める場所って
困ったな困ったな
限られてますよね。
かなり限られてます。
そうですよね、
限られてます。
どうすればいいですか。
一応近隣にですね、はい、まあ、あの辺の住民の方の、まあ、例えば敷地とかを開放してくださる方が結構いらっしゃるので、はい、そういったところが、まあ、自然と臨時駐車場になったりとか、あとは近くにお寺さんもあるので、そちらの駐車場をも開放していただいているので、そちらに止めていただいたりとかですかね。
地域の方の理解があってこその祭りなのだと感じた。最後に堀内さんから一言どうぞ。
今年のサイトに、2月3日に行われますけれども、ぜひですね、会場に皆さんいらしていただいて、今年の、二戸市のこう作柄のご託選、これをですね、皆さんでぜひ聞いていただきたい。で、歴史のこう立ち会い人になってみてはいかがかなというふうに思います。
似たどり八幡神社は二戸駅からおよそ6キロ、車だと12分ほどで到着する。五辺地の旧道沿いにある赤い鳥居が目印だ。今日の調査報告は以上、へのへの探偵団探偵の大久保ひとみでした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。